ちょっと不慣れなものですいません。今日のお話は主の十字架、イエス様の十字架というお話です。いよいよイエス様が十字架におかかりになるというお話です。そしてそのイエス様の十字架がイエス様の十字架、イエス様が十字架におかかりになるということは、それは人間の罪が現れるということです。十字架を私たちが見つめるとき、そしてそれを自分を見つめる、十字架を通して自分を見つめるっていうことは、自分の罪が、人の罪が見えてくる。そして罪が見えてくるからこそ、イエス様の十字架が私たちを救ってくださるという、そういうことになってくるのがキリスト教の本質であります。さて今日もそのことを覚えながら、皆さん非表示ってして大丈夫ですか、ね、これ、はい、あってもいいかな、非表示していいですか、ね、あーすいません、ちょっとあーだちょっとあすいません、全部見せてしまいましたそういうトラブルが起こってくるんですけど、じゃあ今からこの十字架のお話っていうのは、イエス様のお話ですから、何年前のお話でしょうか。そうですね、ありがとうございます。約2000年前なんです。で今日のそうだね、2000年前だね。でこの2000年前とね、聖書は開けないんだけど、マルコの15章の25節っていうところを見ると、イエス様が十字架にかかったというのは午前9時ごろというふうになっていました。だから今日いつっていうのは、およそ今から2000年前で杉越のお祭りの午前9時ごろという、その杉越のお祭りがやってる最中にイエス様は午前9時に十字架にかかったということだ。だから異様というか、お祭りなのに十字架があるっていうね、そういったなんかものがあるっていうことなんですね。そして場所なんですけど、イエス様の十字架はゴルゴダの丘というふうに言われている。ゴルゴダですね。そのだから場所は今日総督官邸からゴルゴダの丘というふうに書いてください。でこのゴルゴダの丘っていうところは、まあ、サレ神戸というふうにマタイにも書いてありますけども、まあ、ヘブル語でドクロという意味なんだそうです。そしてそのエルサレムの、まあ、その何だろう、城壁の外でおそらく墓地がたくさんあった、お墓がいっぱいあったというようなことから、このドクロサレ神戸というふうに、まあ、言われていた場所だと言われています。そして場所でいうと、ここの何だろう、これが城壁なんですね。城壁って言って、敵が来ないようにこう壁ですよね。敵が来ない壁、敵が来ない壁。そしてこれがエルサレムの町ってなるわけですね。そしてエルサレムの町で神殿があって、アントニア要塞、そしてヘロデ宮殿があります。で総督官邸っていうのはこっちかこっちなんですよね。どっちかわからない。でもまあこっちかなって私は思うんですけど、仮にこっちだとして、でそうするとゴルゴダの十字架ありますよね、ここですよね。ここからここだから、だいたい距離にするとそんなに何十キロっていうわけじゃなくて、おそらく500メーターくらいか1キロ以内のところですね。これをイエス様がこのアントニア要塞から
十字架、あの茨の冠を総督官邸で かけられて十字架を背負っていく。そしてこのゴルゴダのところに十字架におかかりになる。これをイエス様の十字架の道というふうに言われています。それがその、まあ、現在こんな感じでこういうところで多分イエス様は十字架を背負われて行かれたのではないかというふうに言われています。でこの、 あの先ほどのところでこのアントニア要塞でイエス様が普通ですとその十字架をにかかるとき、その十字架にかかる本人が担ぐんだよね、普通は。けれどもイエス様の場合は先ほども校長先生に読んでいただいたところですと、シモンという名のキレネ人がイエス様の十字架を無理やり担がされたと言われています。でそういうところで、あとは後で言います、今日の人物になるんですけども、今日は誰かというと、まずは子供たち、イエス様、そうね、もうちょっとはちっちゃい子が答えてくれると嬉しいな。ちっちゃい子、ああそうね、ピラトもそうね、出てきたかもしれないね。うん、あとなかなか厳しいかな。じゃあ今日はちょっとね、はい、さっき言ったシモンさん、キレネ人のシモンさんが出てきますね。キレネ人の、キレネ人っていうのはこれアフリカの人です。アフリカの、まあ、今でいうリビアだっていうふうに言われてますけども、うん、そしてここには多くのユダヤ人が住んでいたんだそうです。だから、うーん、そうね、あの、そしてあとは2人の強盗が出てきますね。そしてイエス様の十字架、イエス様の十字架を通して、もちろんイエス様、そしてキレネ人とシモン、2人の強盗が出てきます。そして十字架にかかって、イエス様がかかって、その通りがかりの人たち、群衆があります。そして祭司長、立法学者、長老たちが出てきます。この3、4、5の人たちはイエス様に対してどういう態度を取られたかっていうのを後でお話しますし、このキレテ人シモンっていう人は十字架を無理やり担がされました。でこの無理やり担がされたっていうのは、おそらく事前にちょっと担いでねっていうふうに言われたんじゃなくて、まあ、もう突然にということだったと思います。そしてこのシモンっていう人は、まあ、言い伝えなんですけども、まあ、後でクリスチャンになったんじゃないかっていうふうにも言われています。そしてその、まあ、子供たちが、まあ、実際に、まあ、この一説があるんですけど、クリスチャンになって選挙活動しているっていうようなことだというふうにすると、まあ、この人がなったんだっていうふうに、まあ、言われるわけなんですけど、それは、まあ、これは予測なんですけどね、無理やりにイエス様は、本当は自分、イエス様ご自身が十字架にかからない、自分がご自身が十字架を背負っていかなければならないんだけれども、キレネ人の人が背負わされた、いや、どういうことか、これは何でだとか分かる、みんな、なんでイエス様十字架自分で担がなかったんだ、なんで代わりの人が担いだんだろう。イエス様どうだったんだろう、その時。元気だった？そう。そうなの。イエス様は元気じゃなかった。十字架を担げないぐらい元気じゃなかった。兵士から侮辱された総督官邸、その時にすごい痛めつけられて、もうどうしようもないぐらい弱られていた。 そしてこの先ほどのこの道、ここからここまで行く間に多分イエス様は十字架担げないだろう、その間に亡くなってしまうんじゃないかと兵士が思ったから、シモンに突然十字架を担がせたと思われるんですね。もう本当にイエス様は衰弱されてた。さあ、そういうイエス様だったんです。もう十字架にかかる時は本当に衰弱されてて、疲労と苦痛と衰弱されていた。だから兵士はシモンに担がされた。それに対してって言いましょうか、おそらくシモンさんはそのイエス様のお姿を見て担いだっていうことですよね。嫌とかなんとかってことは書いてないけども、そういうふうにキリスト教会が理解してきたっていうのはまあわからないでもないですね。さて、そういう中でイエス様は十字架を担がさ、十字架をまあ最初はちょっと担いだかもしれないけども、あと担いだかどこかは分かりませんけども、シモンが担いでイエス様はこのゴルゴダの丘に行きます。それが先ほど言ったキレネ人のシモンさんですね。こんな感じでイエス様が、まあ、担がれていったんじゃないかなと思われます。さて、その中でイエス様の衰弱されたイエス様をちょっと皆さんで覚えていきたいと思うんですけども、まず34節を見て、ここからですね、今日のお話っていうのは旧約聖書をたくさん挙げていきます。そこだけちょっと、まあ、覚悟するっていうんでしょうか、覚えていただきたいと思うんですけども、27章の34節でイエス様はこの苦いものを混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエス様は舐めただけで飲もうとはされませんでした。これはブドウ酒を拒否されたイエス様っていうことで、まあ、舐めただけで飲まれなかったということなんですけど、この苦みがあるブドウ酒っていうことで、普通はそうですね、このブドウ酒っていうのは、まあ、受刑者に対する鎮痛剤、痛みの緩和のためのものだというふうに言われているんですけども、まあ、おそらく兵士たちは、まあ、その受刑者に対して、まあ、簡単に十字架につけるための処置として、まあ、そのブドウ酒を飲ませてたというふうに思われるんですけども、マタイの場合はこの苦みのあるっていう言い方をしてるんですね。で、ここから単に兵士たちがその痛みの緩和をさせる最後の憐れみっていうよりかは、その悪意あるその何て言うかな、意味を込めてここでは兵士たちもイエス様を罵っているっていうようなニュアンスで言われていると思われます。そしてそれに対してイエス様は舐めただけで飲まれなかった。また別な言い方をすると、もし仮にその鎮痛剤という意味もないわけではないので、痛みをイエス様は軽減されず、自らの身に十字架を引き受けられたわけであります。さて、このマタイの27章の34節は苦いものを混ぜたブドウ酒ということで、これは詩編の69編の21節と22節の成就と言われています。さて、そのように、次、まあ、進んでいくわけですけども、そしてイエス様の頭の手上には、これはユダヤ人の王であるといった罪状書きが書かれていました。そして、35節を見ていただくと、彼らはイエス様の服をくじで分け合ったというふうに書いてますね。